FM Fuji.
FM Fuji.
Good day.
豊富の暮らし方。昨年度スタートしましたこのコーナー、豊富の暮らし方。今年度も6月、9月、12月、そして来年2月の4ヶ月間にわたりまして、豊富市から季節ごとの情報をお送りしてまいります。何しろ南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都、それが甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さん、春ちゃんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今年最後の放送、よろしくお願いいたします。
あっという間でしたね、今年も。
そうね、くれようとしております。
くれようとして、もういくつ寝ると
お正月ですけど、さあ先週に続いて今年最後、なんと素敵なゲストの方、美人をお招きくださいました。
美人を連れてきましたよ、はい、小林春日さんです。
こんにちは。
こんにちは。
いや本当に可愛い。
可愛いでしょ、
ね、春ちゃんも美人だけど、また全然違うタイプの美人ですね。あ、春ちゃん、春ちゃんだ。
そうなの。
ね、春子と春日。
数年後。
そうビフォーアフターね、いろいろあるんですね。
使い古した後と前。
そんなこと言わない。春日さんはもともとのご出身はどこですか？は
い、あ、静岡県の浜松市の出身です。
それがどういうきっかけでこの甲府へ？
あ、2014年に仕事のきっかけで初めて甲府に来ました。
うん、どんなお仕事ですか？
中心街で、うん、グルメ横丁立ち上げるっていうお仕事なんですけど。
グルメ横丁何度も飲みに来ました。
ありがとうございます。
すっごい若い人たちがいっぱい行ってるところですよね。
この間も横丁探訪の時ちょうど通りながら、まあ賑わってましたよ。
ありがとうございます、ね、
あの発想すごいですよね。
そうなんですよ。で、春日ちゃんは、うんうん、まあ、浜松出身なんですけど、うん、それから東京に出て東京でお仕事してたんですよね、
うんうんうんうん、
で東京の会社にいながらグルメ横丁のあれをどういう風にするかっていうか、あそこのね、その空きビルっていうか空き店舗が多かったところをどういう風にすればいいのかっていうことで、春日ちゃんはその担当になって、春日ちゃんのアイディアと春日ちゃんの頑張りで今あそこがああいう風になったんです
ね。だってもともとはいろんなお店が入っているビルではあったんだけれども、一軒抜け二軒抜け、
そうなんです、
巻いてみればゴーストな感じになってたわけですよね。
廃墟のほぼ廃墟になったビル、
まあ、スナックとかね入ってるところもまだあるんですけど、そういうところをやっぱり若い子の感性でどういう風にするのかっていうので、はるひちゃんが甲府市内に何回も何回も足を運んで、いろんなお店と接触してくれたりとか、入りませんかなんて話したり、こういう風にしましょう、ああいう風にしましょうなんて言ってるお仕事をハルシャがやってくれてたんですよ。
まあでもそれは東京にいながらでもできるっちゃできますよね。
そうですね、まあでも途中からもうこれは甲府でどんと拠点を移さないと、飲食店集まらないなと思って。
なるほど。
正義感もあるし、
私がここに来てドーンと住まいながら進めていかなくっちゃねと思ったわけだ。
そうですね、
できてからどれぐらいになりますかね、グルメ横丁。
来年の5月で3周年、3年目になります。
そうか、まだじゃあ2年半ちょっと
2年半、そうですね、
経ったとこですね。
その間に実はこの春日ちゃんの人生も変わりまして、
どうしたんですか？
移住してきただけじゃなくって、うんうん、私が言っちゃいますけど、甲府でご結婚されて、
あら、人生の伴侶を見つけてしまった。
そうなんですよね。
あら、それはどんなご縁で聞いちゃっていいかしら？
そうですね、甲府に住んで、まあ、いろいろイベントとかに参加してる中で出会いました。
そっか、じゃあご主人となられた方もそういったいろんな発想を持っていろいろプロデュースされてる方なんですか？
いや、全然金融マンです。
あ、お金は持ってないとね。
真面目な、非常に真面目で、だけど一緒にお酒を飲んだりとかね。
そうですね、
一緒にご飯食べに行ったりとか。なんで私がそんなこと、私も何十年もそれやってるんですけど、全く伴侶見つけられない
んですよ。なんで春ちゃん、同じ春なのに、
同 じね、数年でそうやって見つけられる人、うん、もう40数年来て
る、長すぎた春の人といろいろとあるわけですけどまあまあまあ、でもそういったね出会いもあり、じゃあ甲府って春樹さんにとっては素晴らしい場所ですよね。
そうですね、本当人生を変えた場所です。
でもそれもこれも住むって決めたこととその恋愛は同時進行っていう感じなのかしら。
あ、そうですね、同時進行です
ね。お友達もすごいいっぱいできてるんだよね。
そうですね、
いや実はね、うん、最近その住まうところも素敵な場所を見つけて自分で何かされてると伺ったんですが。
そうなんですよね、うん、と物件を500万でちょっと空きビルみたいなの
え500万円で何土地と建物両方物、
うん、はい、
500万円って安すぎないですか。場所はどこですか。
駅、甲府駅から北の方に10分ぐらいの元今夜町ってとこがあるんですけど。
歩いて10分。
はい、
それってど真ん中繁華街
北バイパスっていう通り沿いで、うんうん、本当にあたこトンネルっていうところの近くなんですけど、
そこの物件500万円で買えたんですか。
落ち着きですよ。
そうなんですよね。
山梨じゃあるかもなっていう、でも古い建物なんですよ、うんうんうんうん、ですごく古くって、もしかしたら古すぎて誰も手を出さないんじゃないかなって思えるんですけど、実は春日ちゃんには春日いいスキルがありまして、うん、実は春ちゃんこう見えても一級建築士で、
この裏若き素敵な乙女が
そう、はあ、でさらに今建築事務所に、今は会社仕事も辞めて建築事務所に働いてるんですよ、
うんうんうん、
でそこに入ってるんで、まあセルフリノベーションと業者さんに頼むところは頼むっていう感じで、
え、自分でじゃあ壁なんかも塗っちゃうわけですか。
そうですね、壁塗ったり左官も
左官屋さん
やりました
コテ持ってペタペタって。あ、そう、
お友達が助けに来てくれたりとか、
その辺はね人間関係をどんどんね、うん、気づいてるからこそですよね、はい、でその新居も完成したんですか。
あ、おかげさまで12月に住める状態にはなりました。
じゃあ人を呼べる状態っていう感じではない。
まあまあでもね、
手直しがまだいっぱいそっかありまして、
でもお正月はなんとか迎えられそうですか。
迎えられますね。
いや、よかった、
ね、よかったです。
いや、お邪魔してみたいわ。どんな風になってるんですか。
そうです。
1階は店舗だったんですよ、もともとだからそこの店舗だった部分はゲストルームにして、うん、お友達が泊まりに来れるようにする。
あら。
で2階は自分たちの居住スペースにする、
うんうんうん、
で3階っていうか屋上があって、屋上も本当フラットなテラスになっているんで、うんうん、
じゃあみんなでバーベキューとか
っていう感じ。
そうですね、天気の屋上が本当に広いんで。
なんでまあ私がこんなに知ってるかっていうとこれ甲府の暮らし方っていうホームページをやってるんですけど、はいはい、そこにはるしちゃんコラム書いてくれてるんですよ。でそこに今まで の、うん、あの買った経緯とか、うんうん、あのいろいろ移住 の、うん、あの経緯も書いてあるんで、
うん、
で最近ではあのずっとその左官やってるのとか、うん、サビをと落としたりとか、うん、いろいろ入れたりとか、うん、している様子とかも載ってるんで、もしよかったら皆さんね、興奮くださったり検索していただければ、
番組ブログからねリンク貼っておきますね、うん、はい、いやもうでも意外な感じだけれども、そうやってアクティブに自分で作り上げていく、まさにあるものだけじゃなくって、うん、そこに自分の感性を持って手を加えていく楽しさってね、素晴らしいでしょうね。
そうですね、あの本当に自分で作るんで、うんうん、もう思い出っていうか家作りの思い出がもうあらゆるところにいっぱいあって、本当に愛着が湧きます。
リノベーションということでしたが、じゃあ築何年の建物。あ、
築42年、
ね、それはもうずっとこの先50年ぐらい行けちゃう感じですか。
鉄骨造なんで、はあ、あの結構長く持つと思う、20年は持つと思います。
なんかもうおしゃれになっていますからね、
う
ん、
じゃあそのゲストルームっていうぐらいですから、この先、ね、いついらっしゃるかわからないお友達を泊めるだけではなく、
はい、
例えば民泊に使うっていうのはどうですか。
そう、民泊もやって、
うんうんうん、
もう本当山梨甲府すごいいいところなんで、うん、まあ、その良さをいろんな人にこう案内できるような、ね、 場所になればいいなって思ってます。
本当ですよね。いや、開府500年に向けて、うん、やっぱりね、甲府を訪れる方もとても多くなるでしょうからね。
多くなってくると思いますよ。
それって一泊どれぐらいで泊まれるんですか？
ランセってよ、あれだよね。
そうですね、まあ、一室、まあ室で部屋で8000円くらい、う
ん、そんなに安くそんなに安くだって1部屋2人か3人泊まれるでしょ。
あ、3人泊まれると思います。
そりゃいいわ。
おしゃれになってますから
ね。いや、そういったこと全部じゃあ甲府の暮らし方のページを見れば、ね、その辺もわかるし、はい、あとはその春日ちゃんが素敵なダーリンと結婚式をしてる様子も載っていたり
する
。
載ってます、全部載ってます。意外とセキュララに全部載ってますから、今日喧嘩しましたまで載ってますので。
そうなんだ、でも改めて、まあ、ご自身のねふるさと静岡があって、東京での暮らしがあって、そして今次の住処として選んだ甲府、どうですか？甲府暮らしてみて。
そうですね、やっぱもう人があったかいというか、まあ、家作りもたくさん手伝ってくれて、やっぱこのなんか程よいコミュニティっていうのがやっぱ居心地がいいなって思います。
うん、程よくほっといてくれて、程よく構ってくれる。
その通りだね。
そうですね。
ものすごく構いたがりの春ちゃんが隣にいますけどね。
たまにほっとく
ね、でも最高ですよね、うん、やっぱりいろんな人間関係を作っていく上で2人だけでいたい時もあるし、それこそね1人でいたい時もあるわけですから ね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それが駅から歩いて10分の環境 で、ね、
酔っ払っても歩いて帰れるところって、
あ、それ
グルメ横丁で酔っ払って歩いて帰るっていう、うん、これハルちゃんにぴったりな場所。
どうなんですか、こちらの鳴沢ハルちゃん、うん、そういった物件というのはこれから探してもまだあるんですか、ね、
いやいや、まだいっぱいありますよ。甲府市内は若い、うん、ハルちゃんたちみたいに子育て世代の人たちが家を買うっていう時とか、そのリフォームするには補助が出たりとか、あと賃貸で借りるっていう時には子育て世帯には出ますので、うん、補助金が、
うんうん、
なんでそういったところでは甲府の駅から歩いて半径500メートルぐらい、もう結構なエリア、それが補助が出るんで、
すごいですね、
うん、
県庁所在地ですよ。
そうですよ、比較的そこの方が空き家が多いっていうね、このもしかしたら地方都市にありがちなパターンなのかもしれないんですけど、
いや東大元暮らしですよ。
そうなんですよ、ね、そしてハルちゃんみたいに500万で買って、うん、セルフリノベーションをしたり、でお金かけるところはちゃんとかけて、うんうん、クオリティの高いものを投資してって言っても、最終的な総額としたら多分都心とか首都圏でお家を新築を買ったりとか、中古の物件でちっちゃい物件買うより全く違う世界のものがこっちにありますからね。
本当ですね、うん、いや目から鱗がポロンポロンです。
そうポロポロ落ちちゃいますよ。
あ、コンタクトレンズ
落ちたみたいな。
いやでもね、一年の締めくくりにとっても素敵な、うん、いわゆるこうライフスタイルを ね見せてもらえて幸せだなと思います、ぜひ春日さんから今後甲府に住んでみたいなとか、はい、あ、いいなと思ってらっしゃる方たくさん今聞いてくださってると思うので、はい、そんな皆さんにメッセージをいただいてよろしいですか？
はい、本当ワインとか温泉とか山もあって、まあ、そして何よりあったかい人たちがたくさんいる甲府の街なので、ぜひいろんな人に来ていただきたいなと思います。
はい、
あ、そうですね、ゲストルームにも来てもらえれば全部案内します。
じゃあ甲府の暮らし方のブログをね、はい、常にチェックしてれば、今日から始めましたってのも載るはずですね。楽しみにしてます。そして、
ま
あ、3ヶ月に1回のこのコーナー、はい、またちょっとお休みをして来年2月ということになりますが、はい、まあ、今年1年の締めくくりとして春ちゃんからも一言いただいてよろしいですか？
今年1年あっという間でしたけど、うんうん、なんか私はね、甲府開府500年に向けて甲府の昔の魅力も掘り出し始めちゃったんですよ、今年は、
うんうんうん、
そしたらですね、ますます甲府を皆さんにお勧めしたいなって思えるようになりまして、うんうん、やっぱり歴史の裏付けがあるっていう場所は深いですよ。
本当ですね、昨日今日じゃないです
からね。昨日今日じゃないですよ、
500年、
500年の歴史がありますからね。でも本当、うんうん、皆さんにはちょっとほっとしながらも楽しいって思えて、うん、ゆとりがあるっていう生活をどこで送るかっていうことを、このまた年末もね考えてもらって、あったかいお正月を迎えていただきたいなって、
はい、
思っております。
はい、 でも素敵なお二人に囲まれて私も幸せな一年の締めくくりのこのコーナーとなりました。絶対泊まりに行きますからね。
ありがとうございます。
真っ先に教えてくださいね。
一緒飲みに
まずグルメ横丁でね仕上げてからね。そんなわけで今日はスペシャルゲスト小林春樹さん、そして甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて甲府の暮らし方、番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、いやもう一回聞いてみたいなという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方でした。